ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はですね、朝からちょっと時間があるもんですから、少し趣が違いまして、趣が違うと思いつくことも全然違いましてね。今日は禁酒法、これ実は禁酒法っていうのをちょっと思いついたのはですね、いろんな最近こう流行病があったり、それからごく最近では、トリチウムを海に流すとかいう問題があったりですね。まあいろいろするときのことをこう考えまってましたらね、日本人っていうのはちょっと特殊な考え方するなと思ったんですよ。それで、その日本人が特殊な考えをする、その同じような考えとか、どういう道筋でものを考えてんのかなと思ったときに思い出したのが、その禁酒法とですね、それに続く大麻課税法っていうのがあるんですね。禁酒法のはお酒を運搬したり製造したりするのを禁止する法律だったんですね。これ1917年に議会を通過しまして、実際にアメリカで、いわゆる禁酒法、この禁酒法ってのはお酒を禁止してるとこう普通思われてるんですけど違いますので、それは2回目ぐらいにちょっとお話をしたいと思ってるんですけど、それの成立とか、それからそれが大麻、取締法じゃないんですね。大麻は課税法なんですけども、その大麻課税法に発展したところの状態とかですね、それが日本の方に伝わってきた状態というのを見るとですね、実に日本人の考えはどういう考えかなっていうのがこうわかるある断面でもあるんで、日本人がどう考えるかとかどういう考え方かなって非常に複雑なんでですね、もちろんその禁酒法一つで説明するなんてことはできないんですけど、非常に参考になる、それを思い出した夜寝てる時に、それで今日はまず禁酒法かなと思って、禁酒法はなぜ20世紀なのか、だって人類っていうのは大体10万年ぐらい、いろんな人類いますから、人間という人という生物種ができたのは700万年前ぐらいなんですが、実際に今のホモサピエンスとか我々の仲間ですね、我々と同じ人というのが活躍しだしたのは、これもいろいろ取り方によるんですけど、10万年前、ものすごく長く考えれば30万年前っていう感じなんですけども、お酒は切っても切り離せないわけですよ。で、特にここに労働とお酒と書いてあるんですけど、これは私がこのことを考えているときに一番最初に労働とお酒の関係が思いついたっていうか頭に浮かんだもんですから。事実はですね、アメリカで大体禁酒法とかそういったものが始まるんですけども、アメリカってのはちょっと特殊なんですよね。キリスト教の一つの派が、イギリスを追われてアメリカにやってきたっていうのが、アメリカの建国であって、果たしてそのアメリカのキリスト教っていうのは、キリスト教本体、カソリックを中心としたキリスト教本体ですね。もう現在ではカソリック本、が主体と言えませんが、プロテスタントありますからね。だけど、ある意味では、キリスト教の原型というのはやっぱりカソリックなんですけども、それに対してプロテスタントが生まれ、その分派としてまたピューリタンっていう、非常にこう厳格なですね、宗教観を持っている人たちが、イギリスからアメリカに逃げてきた。それでアメリカの独立宣言ってのは、1776年なんですけども、この前の150年ぐらい前にもうすでに、移動してきてるんですね。それで、一応だけど、国ができたのは1776年ですから、それを基準にお話をしますと、それから50年も経たないうちに、ボストンでですね、禁酒協会とできますね。だいたいあの頃は、一番上からメイン州、マサチューセッツ州、だからちょっと下がってニューヨーク州とかなってますからね。もちろん最初に独立したのは13州、東北部中心に13州ですので、いずれにしてもマサチューセッツ州のボストンだとかメイン州だとか、メイン州ってのはちょっともうカナダにほとんど、カナダと言ってもいい領域なんで、メイン州はフランス語をちょっと通じるというか、フランス人が最初に入植したんだと思いますけどね。しかし、現在もう住んでるのはアメリカ人がほとんどですけども、アメリカ人というか、イングランドから来た人が、の子孫がほとんどですけどね。いずれにしても、独立宣言、それから、イギリスから逃れてきたピューリタンの 色濃いところですね。厳格な宗教観っていうかですね。まあそういうもの、いい加減、まあいいや、酒でも飲もうやっていう人たちじゃなくて、きちっとお酒飲むときはブドウ酒で、神様にお祈りして飲むというのはね。いや、ちょっと僕ね、ピューリタンの正式なそういう儀式っていうの参加したこともないもんですから、日本のプロテスタントのやり方ですと、ややそうだってことですね。まあ1826年に、ボストンに禁酒協会っていうのができます。これがおそらく、禁酒的な活動を集団で始めたっていうのの最初はないかと思うんですね。もともと敬虔なキリスト教徒だから酒を飲むのもやめるっていうのはこれちょっと違うんですね。私が聖書なんかで学んだイエス様っていうのは、非常に大酒飲みったらちょっと語弊があるんですけど、お酒も十分に、楽しまれた。つまり、イエス様っていうのは、食事をするとか、お酒を飲むとか、そういうことに、こう、ダメだとか、我慢しなさいっていうタイプの人じゃなかったように思います。聖書で勉強する限りはね、まあ、非常に愛情の深い人だったもんですから、まあ、人間が食べるとか、酒を飲むなんていうのに対して、そんなことダメだなんていうような人じゃないんですよ。イエス様はですね、一つじゃ、信者の方に申し訳ないかもしれないですけども、まあ人間の中で、イエス様が人かどうかってここであまり触れたくないんですが、まあ、人だとしたら、まあ今まで人類の中で一番偉い人っていう感じになるでしょうね。で、だからそういう人っていうのは何か人のことをなんか禁止するとか強制するとかいうタイプではないんですよ。まあ自由にやってくださいよと。ただ、神様に対する信仰とか、人に対する愛情とか、そういうのが一番重要なんですよ、っていうようなことを言われた方ですね。ですから、まあ、ボストンに禁酒協会ができ、次にその北のメイン州で禁酒法ができたというのは、まあ、特殊な状態と言えないこともありません。まあ、日本人はですね、まあ、キリスト教の教会も随分ありますけども、一般的には生まれてずっと聖書を読みながら生活できてたんじゃないんでね。キリスト教に対する概念、考え方ってのは、まあ、個人個人でかなり違うもんですから、こういうのを考えるときに非常に歴史的にアメリカとかそういうキリスト教の文化を考えるとき難しいんですよね。まあ、ところで、これはだから、まあ、19世紀の全般はですね、まあ、そういうピューリタンの厳格な考え方と、それからもう一つはまあ、その頃はですね、まだアメリカにもともと住んでいたインディアンとですね、いい勝負だったんですよ。だから負けたり勝ったりしまして、特にメイン州なんかはですね、大体はインディアンの力の方が強かったもんですから、もう時々追い出されてですね、もうほとんどイギリス人ちょっとしかいないと、まあ、いうような時代もあったわけで、苦闘の時代ですよね。まあそういう時代に、まあ、禁酒というものの概念が生まれました。それが少しずつ少しずつニューヨークとかワシントンの方にこう影響がいってですね、なんとなく特にご婦人なんかを中心に、禁酒、酒は嫌だという感じはあったんですね。そこに1914年に第一次世界大戦が始まりました。これはアメリカは最初から参戦したんじゃなくて、まあ、いろんなヨーロッパの事情からですね、途中から参戦なんですが、まあ、いずれにしても兵隊がいっぱいヨーロッパに行きましてね、まあ、戦ったわけですね。で、まあ、これがアメリカのその後の大きな発展になるわけですけども、それがありますとね、結局大陸の方から今度はドイツ人なんかもどんどん来るんですね。そうするとですね、アメリカ人ってあんまりドイツ人が好きな感じがしないんですよ、僕。ゲルマン民族と、まあ、アングロサクソンでちょっと違いますこともあってね、まあ、言葉は非常に似てるんですけど、ドイツ語と英語って似てるんですけどね。似てるっていうか、ドイツ語が語源っていうか、ちょっと古いんですね。で、ドイツ人がアメリカにこう逃れてきたりして、そしてビールを飲むんですよ。ドイツ人ってビール好きですからね。これでそのビールが嫌なんですよ。ところがワインは、キリスト教と関係ありますから、キリストの血ですからね。キリストが最後の晩餐の時に、弟子たちにパンを渡して、これが私の体であると。そう思って今後、私が死んだ後は、私の体だと思ってパンを食べなさい。 で、今度はブドウ酒、ワインをみんなに、渡してですね、これが私の血であると言って、ワインをみんなで飲んだということでわかるように、ワインっていうのは新鮮なお酒なんですよ。ビールっていうのはドイツ人が飲む、まあ言ってみればそやな、そやっつったらドイツ人に怒られちゃうんですけど、そういうお酒なんですね。ところがやっぱり人間は感情がありましてね、それでちょうど第一次世界大戦の終わり頃に、まあ昔からのボストンメインの禁酒法の全体的な流れがあって、あとフェアなカーボーイがですね、ウイスキーをガブ飲みするというのが嫌な婦人団体、まあこれが団結して、まあ、1917年の禁酒法につながるんですね。人間の体っていうのはですね、労働をするとお酒が欲しくなるんですよ。ですから筋肉がお酒を好むと言ってもいいんですね。ですからどっちかっていうと酒飲みってのは男性で、まあ女性はまあお酒が非常に美味しいし、女性が飲むのは酒が美味しいことと酔った時の気分がいいからなんですね。男性のお酒を飲むのはもちろんそれもあるんですけれども、筋肉を癒すという意味でのお酒っていうのが多いんですね。で、筋肉を癒す酒ってのはどっちかって言ったらアルコールなんですよ。水じゃなくて。だから、まあ、女性はビールとか、それから少しアルコール度の薄い、お酒とかワインが好きなんですね。それはアルコールそのものを好んでんじゃなくて、お酒の味だとか、飲んだ時の心地よさ、まあ料理が美味しくなるとか、そういったところを中心に女性はお酒を飲むんですね。筋肉が少ないし細いですからね。だ筋肉労働して筋肉に疲労が溜まるとお酒がまた身に染みるんですよ。だからお酒どうしても飲みたくなっちゃう。それでどっちかというと日本でもそうですけども労働者ってのはやや強い酒を飲むんですね。でアメリカもそうで初期のアメリカってのは本当にこう肉体労働だったわけですよ。森林を切り開きインディアンと戦いとまあこういった毎日でしたからやっぱり強いウイスキーをガブ飲みすると従ってこの1917年の禁酒法っていうのはね、また機会がありましたら詳しくやりますが、どちらかっていうとウイスキーを禁止したんですね。気持ちとしてはですよ。からまあ、ちょっと飛び離れてビールも嫌だと。しかしワインはいいと。まあ、ちょっとね、最初から少し、我々日本人がお酒と言って頭に浮かべるのはもちろん日本酒だとかワインだとか、こういった醸造酒、これはもちろんお酒の中心ですからね。そういうのが禁止されたと思うんだけど、ちょっとアメリカ人のこの当時の20世紀の初めの禁酒法。これについては雰囲気は違ってたと。この雰囲気をちょっと味わってもらいたいなと思いまして、1776年のアメリカの独立宣言以来ですね、禁酒法に至る過程っていうのがどうだったか。労働が厳しかった。環境も非常に厳しかった。その中でいろんな人が、外国から移民でやってくる。そういう雰囲気の中で、実は禁酒法というものが1917年に通った。まあ、この禁酒法というのに対しては、アメリカってなんか異常だねと。酒を禁止する法律なんかあったんだからっていうんですけど、ちょっとアメリカにはアメリカの事情があったということを、まあ今日は少し軽い話題ですけども、これに振りたいと思います。